さらにまた遠くの土山までお兄さんたちを探しに行っている聖書の場面もあります。ですから、一言で生意気と言っても、子供でいろいろな性格もありますので、従順で忠実という性格もありました。ヨセフは10代で父を離れて、また国も離れて、長服、これはまあ貴重であって大切なものであったんですけれども、これも奪われてしまって、また身の自由も奪われて、ヨセフはすべてを失いました。異教の地であるエジプトに連れて行かれました。父ヤコブの悲しみですが、血のついた長服を見せられたヤコブは、ヨセフが野獣に噛み砕かれて死んだものだと思い、ヨセフと幾日も泣き悲しみました。あまりにも溺愛しすぎるのも問題だと思います。一度自分の手から離して神に返すは大切です。またアブラハムの話になりますけれども、アブラハムは息子イサクを神様に捧げようとしました。その時、天からの声です。やめろ、アブラハム。ナイフを振り下ろすな。イサクを殺してはならない。お前の信仰がわかった。イサクを殺してはならない。ヤコブも一度息子を自分の手から離すことは神様の御心でした。39章の一節からで、ヨセフはエジプトに連れて来られました。ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのは、ファラオの宮廷の役人で、侍従長のエジプト人、ポテファルでありました。ヨセフは一人でエジプトに連れて来られまして、非常に孤独でありました。孤独なことは間違いないでしょう。でも、二節で、主がヨセフと共におられたとあります。ヨセフは家の財産管理を任されまして、信頼されていました。六節で、ヨセフは顔も美しくとあります。本来顔は美しくない方がいろんな問題に巻き込まれることはありません。七節以下で、主人の妻に巻き込まれます。主人の妻に誘惑されたということです。 創世記の蛇に誘惑されたことと似ています。7節で、私のとこに入りなさいとあります。10節で、彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、ヨセフは耳を貸さず、彼女の傍らに寝ることも共にいることもしなかったとあります。出エジプト記のシナイ山で神から十戒を与えられますが、第七戒は勧誘してはならないです。創世記のヨセフは第七戒を理解していたということになります。ヨセフは神が共にいることに感謝していたということにもなります。12節でヨセフは着物を彼女の手に残したまま逃げて外に出たとあります。女からヘブライ人であるという侮辱を受けました。ヨセフは罪を犯さなかったのに、恨みで投獄されました。しかし、獄中の中でも、ヨセフはすべてを取り仕切るようになりました。リーダーシップがあったということです。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計られたからであります。次に、またヨセフは41章でファラオの夢を解くことができました。今から7年間エジプトの国は大豊作になりますが、しかしその後の7年間は飢饉になります。ですから豊作の7年間で食料を備蓄して、飢饉によって国が滅びないようにするのです。これがヨセフの意見でした。それでヨセフがエジプトを治め大臣になったのが30歳でした。17歳でエジプトに来て13年が経ちました。この13年間ヨセフは囚人になって主によって心が砕かれ謙遜な人となり、人々の悩み苦しみに同情できる人となっていました。またヨセフはエジプト全土を巡回調査して、どのように穀物を蓄えたらよいのかを考えていました。そして実際に飢饉が来ました。カナン地方でも飢饉がひどくなり、父ヤコブはエジプトに穀物を買いに行かせました。お兄さんたちはヨセフに会い、ヨセフは兄弟たちが来たということが わかりましたけれども、兄弟たちはこの人がヨセフであるということはわかりませんでした。しかしヨセフは自分の身をすぐには明かしませんでした。それで45章でついにヨセフ身を明かすがあります。3節です。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか？兄弟たちは驚きのあまり答えることができませんでした。まさしく人生はドラマであります。45章の4節から8節までをもう一度お読みしましょう。私はあなたたちがエジプトへ売った弟ヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年間世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのは、あなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全土を治めるものとしてくださったのです。14節から15節で、ヨセフは弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンもヨセフの首を抱いて泣いた。ヨセフは兄弟たちに口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後、兄弟たちはヨセフと語り合った。このような今の部分は、御言葉の説明っていうのがなくてもよくそのままで通じる場面でもあると思います。26節から28節です。お兄さんたちは直ちにヤコブに報告しました。報告内容は、ヨセフはまだ生きています。しかし、エジプト全土を治めるものになっております。父は気が遠くなりました。彼らの言うことを信じられなかったのです。彼らはヨセフの話した通りのことを残らず父に語りまして、ヨセフが父を乗せるために使わした馬車を見せました。父ヤコブは元気がなかったんですけれども、そのヨセフが生きているということを聞いて元気を取り戻しました。ヤコブは言いました。よかった、息子ヨセフが生きていたとは。私は行こう。死ぬ前にどうしても会いたい。 なんで父ヤコブは喜んだんでしょうか。立派な場所に与えられて、その立派な場所に乗れるからでしょうか。いいえ、違いますよね。死んだと思っていた息子ヨセフが生きていたからです。ですから、ヤコブは元気を取り戻し、元気が出てきたのです。父ヤコブはどうしてもヨセフに会いたいという気持ちが高くなりました。ヨセフ物語を振り返ってみますと、一体ポイントっていうのはどこだったのでしょうか。まあ一言で言いますと、17歳という少年時代にエジプトに売られたことではないでしょうか。17歳に注目いたします。ちょっと話は違うくなるんですけれども、仙台教会の牧師だった吉岡茂先生が、本で、説教法メモっていう 本があるんですね。その中に、まあ、どうやったら説教が盛り立つっていうか、聞いてる人に分かりやすくて、そして、心に響かせて、そういうことを書いてるんですけれども、やっぱりこう、なんていうのかね、このことだけ言っててても私はダメだと思って、いろんな社会の人生経験とかそういうことを織り交ぜるととても良くなるっていうことが書いてあって、何を言いたいかと言いますと、長渕剛っているんですけども、その中にいつかの少年っていう歌があって、その歌詞名が好きで、忘れることはないんですけれども、その歌詞名が、俺にとって鹿児島はいつも泣いてた、ひ弱で邪険で不親切な町だった、親父とおふくろは泥にまみれ銭を裏闇に、そのど真ん中で俺は打ち震えていた。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。地球を重ねろ、あの時のまま、そういつかの少年みたいに。神様は17歳という若さの少年に対して、なんでそのようなことをしたのでしょうか。あなたの17歳はどうでしたか。私の17歳は、俺たち工業高校に対して2軍を出してきて、さあ行くぞ、仙台育英をめった打ちだ、サウル王様のお話になりますけれども、私に行かせてください、巨人を一球で仕留めます、お願いします、どうか私にサウル王様行かせてください、 分かったダビデ、巨人ゴリアテを一球で下ねとこい。サウル王様、はい、わかりました。行ってきます。また、ヨセフ物語の人生のポイントは、刑務所、監獄に入れられたことではなかったでしょうか。その時、ヨセフの気持ちは、聖書に詳しく書いていません。しかし、刑務所に入れられた時、人生のどん底であったということは、わからなくもありません。放蕩息子の話の中で、稲子豆というのが出てきましたけれども、ヨセフもまずい、この刑務所の中で稲子豆を食べていたのでしょう。またヨセフは刑務所を出てからも、そこでの自分の出来事、監獄での出来事は思い出したくはなかったことでしょう。しかしヨセフの素晴らしいところは、囚人たちのリーダーになりました。またヨセフは希望があり、主が共にいて守られたということを知っていました。17歳のヨセフは生意気な人間でしたけれども、この刑務所で謙遜な人間に変えられたということもわかります。50章の15節からですけれども、ヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったので、ヨセフがことによると自分たちをまた恨み、昔ヨセフにしたすべての悪を仕返しするのではないかと思った。そこで人を介してヨセフに言った。お父さんは亡くなる前にこう言っていました。お前たちはヨセフにこう言いなさい。確かにお兄さんたちはお前の悪いことをしたが、どうかお兄さんたちの咎と罪を許してやってほしいとお願いです。どうかあなたの父の神に仕えるしもべたちの咎を許してやってください。これを聞いてヨセフは涙を流した。やがて兄弟たち自身もやってきてヨセフの前にひれ伏して、この通り私どもはあなたのしもべですと言うと、ヨセフはお兄さんたちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように兄さんたちを慰め、優しく語りかけた。ヨセフはお兄さんたちを許し愛しました。ヨセフは死の前に自分の遺骨を携えてイスラエルに登るように指示をしました。これはヨセフが生涯イスラエル民族を愛していたということです。ヘブル書の11章22節で、信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指示をしました。これから出エジプト駅へとつながっていきます。神様の与える人生というのは泥臭くもあり、また時にかなって美しいものでもありました。これでヨセフ物語を終わります。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、ヨセフ物語を通しまして、ヨセフがイスラエル民族を最後まで愛したこと、そして神が共にいられ いてヨセフを守られたこと、イスラエル民族を守られたことまでにありがとうございます。どうか私たちもキリストを愛し、また教会を愛する人生を送ることができますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただき